エンディングのコーナーでございます。こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そしてアンドモア雑談のコーナーで今月もエンディングとさせていただきたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2017年の2月の19日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所は神戸や境町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。お題映画はたかが世界の終わりでございました。ということで今回のマンスリーシネマトークはですね、
はい、
新しく参加してくださった方が4名いらっしゃいました。
はい、
面白かったのは前回のドラン作品、
はい、
マミの時にも新しい参加してくださった方がお二人でしたかね、はい、いらっしゃったんですが、
はい、
そのお二人ともドランファン、
はい、
非常にまあ分かりやすいですよね、
うん、
ドランの作品だから来たということやったんですが、うん、今回の4名の方は特にドランファンというわけではなく、
ま
あ、たまたま時間があった。
あ、でもお一人ドランファンだったかな、
うん、あ、一人ドラン、
うんうん、はい、
まあ3人は別にドランファンはじゃなくて、
というわけじゃないけど、はい、
むしろ初めての人もいたりとか、
うんうん、
で告知はザ・ウォーグの時の告知を見て、
うん、
来たいなと思ってたという方もいらっしゃいましたね。というふうに、
ね、
そうタイミングがあって今回、まあ、たまたま新しい人が4名も来ていただいて、うん、まあ、非常に大にぎわいの会になりまして、
は
い、
う
ん、
嬉しかったですね。
なかなかワンテーブルで回すのはね、
はい、
なかなか厳しい人数になってきたなという感じではありましたが、うん、まあ、作品の感想じゃあ簡単にいきますか、
うん、
まあ、まこちんはね自分のコーナーでもちょろっと話をしてましたが、
う
ん、まあ、あの何か補足することがあれば
補足、うん、まあ、あのドランがこう言いたいことがすごい僕には伝わってきたので、
うん、
こうやっぱりグッときましたね、
うん、
あの過去作で言うと私はロランスに通じるところがすごいありました、
うん、ああそうですか。
で、まあ、その描き方があの変化してるっていう風に、
うんうん、
あの先ほどお伝えしたんですけど、
はい、
まあね、ラストとかもすごい変わってると思ったんですよね、
うん、
ちょっとバッドエンドやったじゃないですか、
うんうん、まあそうですね、
うん、
まあまあ取り方によるかなとは思いますが、
まあ、解釈の、ね、仕様はあるんですけれども、
はい、
前の作品ではずっと、まあ、苦しい状況に追い込まれつつもかす、
うん、
かに希望を持たせるような形で終えることが多かったんですけど、
うん
う
ん、はい、
今回はそうではなかったような感じに僕にはこう受け取れて、
うんうんうん、
あ、なんかちょっと変わってるって思って、
うん、
そのドランのそれを成熟と読んでいいのか、
う
ん、はたまたちょっとドラン落ち込んでないかというか、その
あ、精神状態が
内向きにいってるんかなっていう変化やったりしたら、
うん、
またまたそれは次の作品でどう出るかっていうところがすごい面白いんですよ。
なるほどね。
なんで、まあ、その過去作でそのロランスとか胸騒ぎの恋人とかにおけるその攻めたこう映像表現が僕は好きだったんですけど、そういうところはまあ本作ではこう影を薄めていて、まあドランファンの僕からしたらそこはちょっと残念やったんですけど、また違う意味で目を離せない作家だなっていう、
なるほど、
はい、ところがあります。
なるほどね、
うんうん、
はい、あゆみさんはどうですか。
はい、私もドラン大好き で、
はい、
でこの作品もすごい大好きだったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとラストの、ね、演出がちょっとだけ説明的すぎるかなと思いましたね。まあ、それを除いたらもうほとんどそれなければ本当満点にしたいぐらい
満点、
うん、大好きだったんですけど、うん、高評
価
ですね。
うん、
で、原作も買って戯曲ですね、
うん、
戯曲のタイトルまさに世界の終わりっていうので、
はいはいはい、
本屋さんとかで探したら売ってると思うんで興味持った方はぜひ買っていただきたいんですけど、はいはい、なんていうんだろう、映画でいいなって思った部分は全部原作になかった部分というか、
うん、
ドランが足してる部分だったんですよね。それは演出的なものも含めてセリフもそうですし、
はい、
このセリフいいなって思ったやつは全部戯曲にはなかったの、
うん、
でやっぱドランの脚本力の高さというかそういうのも感じましたし、
なるほど。
で、まこちんがさっき言ったその映像の手法ですけど、まあ、そのロランスであったりとか胸騒ぎの時にあったああいうファンタジックな映像を封印してもドランは映画作れるんだなって 思ったのがもう一つと、
うん、
トマトザファームが私あんま好き、これトークの時にも話したんです
けど、はいはい、
トマトザファームがあんま好きじゃなくて、うん、それはアップが多い割に、うん、ドランの顔のアップが多いから何自分に寄ってるみたいな部分も多分あったんやと思うんですよねじゃなくて今回は本当に役者を見せるためのアップだなと思ったので、うん、まあ、はい、そこは気にならなかったです。なるほど、うん、
まあ、お二人とも A か B かで言うと A っていうことですね。
だいぶ A ですね。はい、
うん。
ペップさんは。
はい。僕はもう B やった。もう。はい。
そうですね。
はい。はい、ここの回は、なんか僕がね、まあ、ドランあんまり乗れてないみたいな感覚あるかもしれませんけど、うん、実は今回の参加者のはもう完全に真っ二つに分かれたんですよね。うん、数的に言えば。ね、6対6ですかね、うん、で僕らも含めてなんですけど、
うんうん、
まあ、そこがね非常に面白かったなっていうのがまず一番僕はありますね、
うん、
で、まあ、トークの時にも話をしたんですが、僕は、まあ、この話は現実の話なのかなっていうように思うところがありまして、
うんうん、
まあそのあたりに関してはね、ちょっとまあ言葉で説明するのもあれなので、レビューの方でね、
はい、
書いてアップしたいと思ってますんで、うん、まあそちらの方をまたご参照いただけたらなと思うんですが、はい、
うん、
まあトークの時にどんな話がね、まあ出てたかというのは音源をお聞きいただきたいと思います。
はい、
どうぞ。
ちょっと前半がなんか実は10分か15分ちょっと うとうとしちゃっててで、なんか、まあ、すごい後半見終えて、まあ、すごい面白かったと思って一応 見た満足度はあったんですけど、なんか後からじわじわ考える時間の中で、また見たくなる面白さを持っている映画だと思ってます。なんでかと言いますと、まあ、僕自身は別にあの主人公となんか同意するの共感ではないんですけど、まあ、なんか地元を離れてて長いんですね、
うん、
で家族は上に3人兄弟が上がいて4人兄弟の末っ子なんですけど、まあ、なんかみんなもう地元に全員暮らしてて、で、まあ、あとまあ話せばあれなんですけど、僕今、妻と子供も妻も働いてて沖縄で仕事があるため単身赴任なんですね。
あ、そうなんです。
まあ、子供にも最後によく会いたいので、まあ、週末よく帰ってるんですけど、で、まあ、帰る機会がそれを単身赴任をきっかけに増えて、逆に増えれば増えるほど会ってる時 その家族の時間っていうのがなんか超なんか意味のあるというか、言ったらちゃんといろいろ話したいこと聞きたいことが聞いた方がいいかなってそのことを考えながら考えるようになったんですね。でたまたまこの映画がまるでまさに主人公がまあ、別に死ぬとかじゃなくても何か伝えたいことをなんとなくやっぱり簡単にそのチャンスタイミングっていうのはつかめないものなんだなっていうのを感じさせる映画だと思って、なんて言うんでしょうね、で なんだかあのお兄さんもお兄さんできっとあの家族の宝のポジションで父親はなぜいないのかちょっと理解できてなかったというか読み飛ばしてるかもしれないですけど、まあ、なんか口うるさくせざるを得ないのかなとか、なんかみんな最初はわけわかんないと思ってたんですけど、後々なんとなくその人を人のせるのいいところみたいなのを考えるようになってて、なんか勝手に映画から離れてもこうじわじわ来てる映画です。そんな感じです。
なるほど。
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をさせていただきたいと思います。次回のマンスリーシネマトークは2017年の3月の26日の日曜日、時間はいつもと同じ18時半から20時まで、場所もいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います。お題映画は私はダニエル・ブレイクでございます。ケンローチ監督作品の最新作、はい、ということでございまして、うんうん、ケンローチ作品っていうのは皆さんどうですか、ご覧になられてますか。
僕はあんま見てないです。
私も一本も見たことないです。
まこちんはゼロですか。
僕もゼロ。
ああ、そうですか、
うん、
お作品の数もね、うん、まあ、たくさんあるので、うん、
はい、
まあ、もちろんあれなんですが、
はい、
コンスタントに撮られてるんですよ、
ね、
はい、
前作も評判良くて、
前作はジミーのかける伝説ですかね。
あ、
その1個前、
その1個前は天使の分け前、
ペップさん絶賛してました、
はい、僕はその年の1位に、はい、しましたけども、まあ、あの天使の分け前は比較的とっつきやすいし面白いんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
コメディですし、
うん、
はい、
なるほど。
これも説明するとねいろいろ長くなるんであれなんですが、
はい、
もう本当に 作品として非常に仕上がって面白いなと思いますし、うん、もし堅牢地というね、うん、ネームバリューにちょっと、はい、あの手をこまね出る方がいらっしゃったら、うん、天使の分け前はいいんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、そんなに肩切り張らずに見れるし、うん、でもやっぱりイギリスの労働者階級に対しての描写っていうのは、うん、まあいつもの堅牢地かなっていうような感じもありますし、う
ん
う
ん、は
い、でもユーモアもあってというね、うん、ところが非常にいいのかなと。まあ評価低いんですけどね、実は世間的には。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、そうなんですか。え、コメディーが多いんですかこの監督。
いやいや、そんなことないんですけど、うん、まあたまたまその作品はコメディーで、はい、ジミーの追かける伝説なんかもガチガチにシリアスな話なんで、うん、別にあのコメディー監督というわけではないんですが、うん、僕はすごく面白いなと思ってるんですよ、うんうん、評価はあんまり高くないんでね、今回ね、まあ新作がちょうど映画館で見れるんで、うん、これを一発目にしてもいいんじゃないですか。特にお二人はね、これが堅牢地一発目になるわけでしょ、
うん、逆に変な先入観なく見られるから、そっちの方がいいかもしれないですね、う
ん、たかが世界の終わりを抑えてのパルムドールですもんね、
うん、ですね、そうですそうです、カンヌで、
はいはい、若手の代表、うん、グザビエ・ドランにグランプリを渡さなかった堅牢地、
うん、
まあ年齢的にはもうおじいさんと孫ぐらいの差がありますが、でもそういう人たちがね、同じこうコンペティション
で
グランプリを争うなんてね、これやっぱ映画ならではやし、夢のある話だと思いますよね、うん、
映画の未来は明るいかなみたいな
ね、
そうそうそうそう、ぜひともご覧になっていただいて、トークの方にもねぜひ参加していただきたいなと思います、
うんうん、
3月の26日の日曜日でございますので、はいはい、皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
はい、ここからはアンドモアの雑談をしてですね、はい、今月も終わりにしたいと思うんですが、
はい、
どうですか、何かありますか。
マコジンと私からのアンドモアという感じなんですけれども、
はあ、何でしょう。
テレ
その音なの。
プレゼントです。
え、プレゼント、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
え、何のおめ
でとう。確かに
確かに、なおめでとうございますの意味が分かんない、
うん、意味が分かんない、
マコチンが悪いよ。おめでとうございますという感じではないんですけど、
ほう、まあでも日頃の感謝の、
日頃の感謝
というかね、いつも名古屋でお土産買ってきてくださったり、
ああ、まあまあこの間だけですよね、
返しなんですけど、
ああそういうこと、
私たちは何もしてないので、
はい、ありがとうございます。おお、 ET のおお、
ビームスですよ。
おお、すげえ。
ビームスで
サイズいけるんですか。
これなんぼですか、サイズ。
L なんですけど、
ああ XL の方が良かったですね。
ああ、
袖がツンツルでになるんだ気がします。
まくっていただいたら、
いやでも結構、
あ、いけるかな、
いけそうですかね、う
ん、サイズはでかそうやったんで、
どうですかね。
あ、本当ですか。
はい、スウェットなんで。
スウェットですね。
はい。はい、ET のロゴが入っております。
これから春先に向けて、
はい。う
ん、はい、ガンガン活躍させていただきます。すいませんね、なんか。ありがとうございます。
いやいや
そんな、ね。
っていうね。
気まぐれで買ってきたものが偉いもんにかなって帰ってきました。すいませんね。ありがとうございます。
はい、はい、突然の、
いや、びっくりしました。
マコチンがおめでとうございますの意味が分から
ない。そうでしょ。
私も合わせて意味一緒に言っちゃったけど、
おめでとうって言われることなんかあったかなと思って。
まあまあね、
ありがとうございます、すいません、
はい、
お気遣いいただいて、
いつもありがとうございます。
いや、ありがとうございます、こちらこそ、ありがとうございます、
はい、
いや、人には物あげるもんですね。こんな形になって帰ってくるなんて、ね、ありがとうございます、は
い、いやいや、もう ET、ペップさん好きじゃなかったらどうしようって。
いやいやいや、そんなんね、僕らはもう、その ET 言うたらもう、ほんまに、上映をめちゃくちゃ心待ちにしてた世代なんで。
ああ、80年代ですよね。
リアルタイムで。
もちろんリアルタイムで見てますから、はい。スピルバーグの新作で、しかも、宇宙人がなんか偉い気持ち悪い宇宙人らしいで、とかっていうような噂話で、ET のビジュアルって、
はいはい。
あの発表されてなかったんですよ。
え、そうなんですか。
そう、あの有名な、
あ、シルエットになってます、ね、
いや、そうそうそう、で有名なチラシあるじゃないですか、指と指を合わせるチラシがあるでしょ、はい、うん、あのビジュアルしか僕らは見てなかったんです。なんとなく変な形の宇宙人出てくるみたいやで、うん、みたいな、そんなぐらいの話
とか、う
ん、多分ね、当時、まあもちろんそんなに頻繁に映画館に行けてないんで、うん、映画館で見た予告かどうかっていうのもしっかり覚えてないんですけど、うんうん、姿が見えるようなものは風切り前には見た記憶はない。
ミストの遭遇みたいじゃないですか。
完全に新聞広告ももちろんこれ、
指の
指と指を合わせる、
うん、月のやつとかは、あれ月がバックにあるんでしたっけ。
上映前は月の、あのいわゆるチャリンコに乗ってね、はい、 今アンブリのロゴになってますけど、うんうん、あれのシーンのやつはチラシでは少なくともなかった。
なるほど、ネタバレになるからかな、
うんうん、まあ、考えてますね、うん、
でビジュアルが見えたとしても多分シルエットしか見えてなかったような気がするんですよね。思い出はめちゃくちゃありますよ、
うん、よかったです。
ありがとうございます。
はい、はい、
またマンスリーシマトークの時に来ていって、ね、皆さんに見せびらかしたいと思います。
やった、
はい、ありがとうございます。
というわけでペップさんは、
あ、もうこれで2人終わりですか？
いや、まあ、
なんかないんですか？
なんかあるかな、
うん、
そんなんね、聞いてる人にとっちゃ何知らんがないう話でしょ。お前らやりとりだから知らんがなっていう話になるんで、なんかないですか？
なんか話長なりそうになんですけど、
はい、
あのマンスリーシネマトークでペップさんが、はい、その今回のたかが世界の終わりに対して、
はい、
こうリアリティに欠けるっていうような発言があったじゃないですか。
まあ、リアリティに欠けるというか、まあ、この世の話じゃないんじゃないのかって思ったっていうことですね、うんうん、
何をもってそう人はこの映画の中の世界にリアルがあると判断するんかなみたいな、その基準って何なんだろうなみたいなことって考えませんか？
まあ、確かに線引きは結構曖昧な感じとか個人によって違いますよね。
まあ、例えば今日FM605 で取り上げたララランドはリアルではないですよね、
うんうんうん、
けどその中の世界ストーリーを信じれるっていうところはあるじゃない
ですか。あのリアルだから信じれるとかリアルじゃないから信じられへんっていう話でもないんですよね、
うん、そういうことなんですよね。
そうですそうですそうです。リアルやけどリアルやからこそこれあかんって思うやつもあるし、
うん、
リアルじゃないけどリアルじゃないからいいっていうのもあるんですよ、うん、だから別にあの僕がたかが世界の終わりに感じたのはこれこの世の話じゃないんじゃないかなと思ったのは別にだから B というわけではない、うん、ということです、
うんうん、
そこはあの映画としてそういうふうにも受け取れるというトークの時にも話しましたけど、ああそういうふうにも受け取れる懐の深い作品であるなというのは僕も感じましたよと、
うん、
ただ
その作品の中に入っていけなかったっていうわけではない、
ないですね、うん、ないですよ。そういう意味合いで言ったんではなく、うん、ただやっぱあそこまで強烈な役者の喧嘩の応酬であったりアップの多様であったり映像の見せ方であったりとかっていうのがちょっと現実離れをしてたので、これはリアルの話ではなさそうやなというふうに僕が感じたということですね、う
ん、まこちゃんが言ってるのはどういう基準でリアルかリアルじゃないかっていう話ではなく、
なんで人によっては作品を見てる最中に脱落をしてしまうのかみたいな、う
ん、あ、脱落ね、
うん、脱落リアルじゃないから脱落するってこと？え、じゃなくて
リアル云々じゃないかもしれないんですけど、うん、
はいはいはい、
うん、脱落って例えば
自分、自分もあるわけですよね、マコチン自身
僕の場合はまあ商業ベースな作品というか、
うん、
でよく起こるんですよね。
商業ベースというのは、
商業ベース、例えばですけど、
はい、
すごい音楽の付け方が過剰というか、
それって商業別にあんま関係なくないですか？
うん、
ね、泣かせたいシーンやったら本当に悲し
い
だった
り、
逆に笑かせたいシーンやったら、
うん、
まあ、
うん、
おちゃらけた音楽を流す、
はい、で
その音楽がすごい、
はい、
まあ、テンプレートなような感じの映画ってたまにあるじゃないです
か、は
い、それが商業ベースって言い方、また誤解を招く言い方なんですけど、うん、
はい、まあ、そこの演出が非常にチンプであると、まあ、
テレビ的というか、
うん、
テレビドラマやったら映画よりも尺が短いんで、
うんうん、
こう手っ取り早くこう喜怒哀楽をこうつけたいのかもしれないですけど、うん、
はい、
急いだ演出というか、
うん
うん、っていうところが
ある。急いだというよりも安直な演出っていうことですよね。
そうですね、
うん、
っていうところで、
うん、
あの物語に入っていけなくて、
うん、
まあ、何万人が泣いたみたいな、
はいはいはいはい、
キャッチコピーがある映画でも全く泣けないみたいなことがよく
あるんですけど、はいはい、あれよくないですよね、何万人が泣いたとか、
うん、
知らんがらって感じですよね、
うん、
けどまあそれでまあしっかり泣いていい映画やったわっていう人もいるじゃないですか、
うん、
だからまあそのね、人によってもやっぱそれは違うんでしょうけど、
うん、なんかそういう情報ももはや入れたくないですよね。何人が泣いたとか泣けるシーンやるんやってその時点で分かるじゃないですか、
まあね、
そういう方向に作ってるんだって、
まあね、
ラスト何分の衝撃とか、
はいはいはい、
そういうのも嫌だし、
まあそういう話もね、過去にも我々のポッドキャストでもしたような気もしますが、
うんうんうんうん、
まあただね、これ相対の話ですよ、また うんね、全体で言えば我々のような、うん、そういう映画好きな人で、うん、そんな予告いらんわと思ってるような人っていうのは、うんまあ、壮大の数で言うたら、うん、やっぱりそらビビたなもんなんですよ、うん、それよりも映画館に1年に1回行くか行かへんかぐらいの人を、うん、それこそ引っ掛けですよなんとかねハングアップしようとするとなればそういう方向に持っていかなあかんのちゃうのというのが宣伝してる人たちの考え方っていうことですよね。だからそこに僕らがやっぱりちょっと若干の違和感を感じるのは、うん、やはり文化としての成熟度がまだまだやなって思うんですよ、
うんうん、
文化としてやっぱりもうちょっと映画というものが身近なベースの部分がもうちょっとアップすればそういう宣伝に頼らなくてもいけると思うんですよね、
うん
うん、ただそこにな至ってないからCM、PR
至ることはあるんですか
そのために我々ポッドキャスト
やってるんですけど
いやこれはねもう果てしない道のりですよそれは、うん、それこそねこんだけ娯楽が多い中で、うん、映画館行ってくれと、うん、映画見てくれという、うん、ハードルはむちゃくちゃ高いですけど、うん、でもなんか知らんけどその映画とやらに行ってるやつらは、うん、なんや知らん楽しそうやなとか、
うん、
なんや知らん面白そうやなと、
うん、
なんか話もなんかいろいろ出てきようなと、うん、思ってもらえたらそれだけでもありやと思うんですよ、
うん、
で実際我々はこのポッドキャストをやることによって、うん、映画館に全然行かへんかった人が、うん、去年3回行ったっていう方がいらっしゃるじゃないですか、
ね、
今年は10回が目標やって言ってはるんですよ、
うん、
これはもうむちゃくちゃ勇気出るじゃないですか、
うん、
そのために我々こうやってポッドキャストやってるわけですから、
うん、
何もあの個人のね、うん、不満とかの吐き口にしてるわけでは決してないので
、
はい
うん、
僕らがまあ3人でやろうかって言い出した時に、うん、東京の新宿のミラノ座の閉館の話があったじゃないですか、
はいはいはい、
ね、閉まるってなってから駆けつけても遅いねんと、
うん、
閉まる前にやらなあかんことがあるんちゃうのという話をしましたよね3人で、
うんうん、
だからそれを今我々はやってるわけです。こんだけやっててそれでも地元の映画館がもしどんどん閉まっていくんやったら、
うん、
もうこれはもうやることはやった、
うん、
って僕ら胸張って言えると思うんですよ、
うん、
だからそこが僕は大事で、うん、その思いがあるからこうやって皆さんね、
うん、
なんや知らんけど長いポッドキャストやけど聞いてもらってメールくださったりとかしてると思うんですよ、
うんうんうんうん、
これからも頑張っていきましょうよっていう話にはなるんですよね、
あの本離れのね今日話してましたけど、
う
ん、
はい、
まあ、そういう現実がある中で
現実はありますよ。現実は険しいですよそれは、
うん、もちろん映画なんかもっと離れてる人多いかもしれない。
もちろん、
うん
うん、まあ本と映画勝負かもしれません、うん、ひょっとしたらね、
う
ん、
同じじゃない
そういう人に対してね、うん、
でもねやっぱり本買って読めっていうのと映画見に行ってくれっていうのはまだ映画の方があ
だと思います、
うん、まだあの話はしやすいと思うんですよ、うん、熱も伝えやすいし、
うん
うんうん、
まだやることある、うんと思いますね。
ララランドって映画見てなさそうな人もすごい来てるイメージやったんです
よ。もちろんそうでしょ。
なんかそのアカデミー賞だけじゃなくて、うん、なんであんなに人入ってんのかなと思って。
いやおしゃれ
やしラブストーリーやしミュージカルやし
こんなここまで注目されてた映画あったかなと思って映画で、
うん、まあでもそのねあゆみさんが行った時も満席だったんでしょ、
うん、うんうんほとんど、
まあ、っていうことはもう映画好きじゃない人たちが来てるっていうことですかね、
うんうん、そうもちろんそうです、
うん
はい
うん、そうださっき言うの忘れたんですけどララランドって何が素晴らしいかってあれがその舞台ありきの作品じゃなくて、
うん、
映画オリジナルの話だっていうことなんですよね。
ああ原作はないですからね、
うん、ああ、うん、それさっき言おうと思ってたの一番大事なこと言う。
いや今言ったからいいじゃないですか。
忘れてました
今言ったからまあさすがに FM605 聞いてる人はエンディングも聞いてくれて
ますよ。そうですか。ありがとうございます、
はい、タイトルも素晴らしいですよね。なんか
あれねタイトルまた見た後に見ると、はあ、あなるほどって思うんですよね。
そうねちゃんとあるんや、
う
ん、
ね
うん、
そうですね、
うん、
ララランドってね楽しそうですもんね、
うん、
なんか、
うん、
まあねまあね
それで惹かれた人もいるんじゃないかな、
う
ん、
ああいやそうじゃないですか、
うん
うん、まあやっぱあれぐらい PR にお金かけれたら、うん、
ああまあね
まあまあそれはあの、うん、
PR も
そう、うん、PR むちゃくちゃすごかったですよ、う
ん、あほんまですか。
もうシネコン行きゃもうどこのシネコン行ってもララランド、うん、ララランドでしたから、うん それはもうあんだけの潜在投入できる資金があれば、それはもう、まあ、ヒットはもう絶対当たり前で、どれぐらいいくかっていうことの方に目標があると思いますよ。
またオスカー取ったらね、う
ん、もちろん、
うん、すごい入るでしょうね、
まあ、うん、そのね、作品賞こういうタイミングに合わせてますもんね、
うんうん、いやし、その作品賞の発表になる前に公開をスタートさせてるっていうところが、うんうん、まあやっぱり自信の表れやと思うんですよ、うんうんうん、これどうかなって思ってるやつは、うん、それより後に持ってくると思うんですけど、だからここも賞賛ありと
ね、
うん、
金曜日公開ですしね、
そうそうそう、うん、見込んでやってると思います、
うんうん、
はい、まあまあ、好みはね人それぞれですから、あのララランドダメな人も当然いらっしゃると思いますけど、うんうんうん、まあまあでもとりあえずまあ見てもうたらね、うん、いいかなと、うん、思いますよね。
なんかむしろダメやった人の意見とか聞いてみたいんですよね、結構。
お
どういうとこ、私好きすぎて多分ダメな、ダメっていうか、その人によって合わなかった部分が見えてないから。
うんうんうん。
でも結構ミュージカルに耐性のない人というか、ミュージカル慣れしてない人が見たらどうかなっていう部分もありました。
うん。
もう本当にミュージカル、ミュージカルして作られてる。
まあね。
うん。
うん、まあどうでしょうね。まあそれはもう人それぞれいろんな意見あると思いますよ。まあそうですね、うん。楽しいけど、そこまでかって思ってる人もいらっしゃるでしょうし、
うん、
いやもう1ミリも楽しめんかったわという人もいらっしゃるでしょうし、まあでもそういうのをね、我々のマンスリーシネマトークも含めて、
そうなんですね、
いろんなね、意見として見聞きすることによって、
そこが面白いですね。
我々の幅もね、広がっていくと思いますんで、まあぜひとも見てね、どんどんどんどんお話をしていただいて、喧嘩じゃなくてね、
うんうん、そう
なんですね、お話をしていただけたら楽しいと思いますし、はい、アミさんは
なんかあのさっきの話に似るんですけど、ディズニーの新しいアニメでモアナって、
モアナありますね、もうすぐですね、
うん、あれの宣伝の仕方が、はい、どうもアナと雪の女王につけすぎてて、なんかディズニーもね、その2番煎じじゃないですけど、同じ手法をまた使うんかよと私は思いましたね。
もちろん成功例をなぞるっていうのは一つの王道パターンですから、それは必要なことではあるとは思いますけどね、
うん
うん
うん、
あの映画がなぜあんなに流行ったかっていうのを私結構いつも考えるんですけど、
あ、
ね、なんか本当にわからないですよね。
まあ確かにね、うん、でもヒットってまあそんなもんかもしれませんよ、
うん、
あれはでもあの短編つけたからじゃないですか。
え、
アナ雪でしょ、
うん、
アナ雪に短編ついてたじゃないですか、
ついてますよ
冒頭に、
うん、
あれを見たさに言ってる人もいましたよね。
え、そう、でもそれだけじゃないでしょ絶対。短編
いや、あれは知らん、そのあれを見たいというか、あれの評判がすごい良かったんで、
良かったでしょ
う、うん、あれは 3D としてむちゃくちゃ楽しい、
うん、
あのやつやったんで、うん、まあそれを 見たいっていうのももちろんありましたけど、でもやっぱり大半はその短編のことじゃなく、うん、やっぱ、うん、アナと雪の女王のお話に非常にのめり込んだ人が多い、うん、特にまあ子供巻き込んだっていうのもでかい、うん、
まあそれもでかいですね、うん、
ですよ、それは
本当に本当にめちゃくちゃ流行ってて、全然映画行ってない人とかめっちゃほとんどみんな行ってて、
そうですよね、
うん、だからなんでかなっていうのはいつも考えますけどね、
うん、なんかでも一つも飛び越えちゃうと、もう流行りに乗り遅れないようにしようみたいな人もまたこう、
もちろん
って加わるからね、うん
う
ん、
まあ乗り遅れないようにしようというか、まあそんなに言うんやったらみたいなところもあるでしょうしね、
うん、
そんなに騒いでないんだったらちょっと見とかなあかんかなみたいな、
うん、ララランドもそういう部分あるのかな、
まあそれも今後出てくるかもしれませんよね、
うんうん、
まあアカデミー賞取ったらなおさら加速するんじゃないですか、
うん、
そこは、
うん
うん、
なるほど。
ペップさんは
牛田さんと、あの牛田さんでいきなり言うてもね、知らない人はびっくりするかもしれません、無人島キネマという映画ラジオ、はい、やられてる牛田智之さんと僕がお話をしたペップの縁のコーナーがありましたが、
はいはい、
その時に今年の抱負として、
あ、そうだそうそうそう、あれなんやろって思ってたんですよ、
うん
うん、
映画と英語を結びつける的なことをっていうような話をしてましたが、お話はまだあの時の話から先には進んではいないんですけども、
はい、
近々一緒にやろうと言ってる人と会う日にちはもう決まってますんで、まあ、そこでちょっとお話を詰めて、
めっちゃ気になるんですけど、
何らかの発表が来月以降できたらいいかなという感じです、う
ん、へ、
はい、
いやもう 何やろって全然聞いてなくって、
もちろん
朝通勤しながら聞いてて、そんな水面下で動いてたんやと思って、
はい、
何って思って、
映画と英語って言いました、
英語です、
うん、イングリッシュ、
はい、はあ、はあ、って これであのペップの縁を聞いてないのが丸分かりというのがねここで発覚するという。
ペップの縁聞こうと思ってますよ。
いや別にあの無理して聞くことないです。
いや本当に聞こうと思ってますけど、
そんなもんね、気遣っていただくのが一番辛いんで。
いや
いやでもそういうのをねちょっとね、あの考えてますんで、うんうん、やっぱり映画ファン、まあ、英語映画ファンといいますか、うん、洋画ファンといいますか、うん、の一つの夢じゃないですか、うん、字幕に頼らず映画を見れたら、
うん、もう最高やな。全く想像できへんくって、一体ペップさんは何を始めるんやろうっていうのは、
ね、だからそれがねなんかこうできるような何かがないかと。しかもねあんまり勉強みたいな感じにはしたくないんですよ。
だからそれがまた想像できなくって、
うんうん、だからそれをなるべくねフランクに敷居のハードルの低い形で実現できたらなというようなことを考えております、うんうん、
はい
はい、また詳しく決まりましたら、はい、こちらでももちろん告知等させていただきたいと思いますので、うん、はいはい、よろしくお願いします、
はい、
なとこですかね。
はい、
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマはあなたの好きなドキュメンタリータッチの映画はです。メールはシネマクティフのサイトのコンタクトアスからお願いします。
ということで今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。